What's up? いかがお過ごしでしょうか？プロレスリングハイプ始まりました。この番組では好きなプロレス、スニーカー、ファッション、そしてヒップホップなどあらゆるジャンルをミックスして好きなことだけをフリースタイルで語っていくラジオです。今回も皆さんも一緒に盛り上がっていきましょう。お相手はサウナ&スパ健康アドバイザー、マムス、デザイナー、レプリカチャンピオンベルト、バイヤー、ベストアベシャリマシンこと MC イツでございます。はい、今回が、71回目の放送となります。で、前回シャープ70の方ではですね、ロイヤルランブル、ね、WB の、ね、ビッグマッチの一つロイヤルランブルについて、話させていただきました。で、前回ちょっとね、話してて、まあ、30分ぐらい軽くちょっと撮っちゃって、で、実はあの後ね、ちょっと予定があったので前後半にちょっと分けさせていただいたんですけど、で、前回は、第1試合第2試合について語ったんですよね。うん、第1試合の、ローマン・レインズ VS セス・ロリンズか、ね、元タッグパートナー、タッグチャンピオンチームでもあるね、シールズの2人がこう戦ったっていう、ような試合でしたね。で、あと、第2試合の女子ランブル戦、ね、あれも結構硬い時間があったのでついつい、長くなってしまいましたね。で、今回はその続きを撮っていこうかなと思ってるんですけども、まあ、これね、で、実はこれ前後編ですぐなんだ立て続けに撮ってるわけじゃなく、まあ、さっき言った通りちょっとね、予定があってそちらの方にちょっと行ってきたんですけども、まあ今ちょっと終わってちょっと時間があったので撮ろうかなと思ってて、で、まあ、今日ちょっとお休みで、仕事がねお休みで、まあ、今ゆっくりしてるんですけど、休日の過ごし方なんですけど、だいたい昼くらいにいつもコーヒーを飲むんですよ。コーヒー好きで、で、まあ、夕方になったら、まあ、それがねもうお酒に変わるんですけど、もうそれまではねもうひたすらコーヒーを飲んでて、で、この前ねちょっといいコーヒー豆をいただいて、で、豆をさ、こうクラッシュしなきゃいけないでしょ、粉にしなきゃいけないんだけどさ、それを砕くこのミル、コーヒーミルを持ってなくて、豆もらったけどどうしようかなとか思って、で、コーヒーミルを買うことにしたんですよ。いつもカルディとかでさ、粉で引いてもらったやつを買って、それをドリップして飲んでるんだけど、じゃ、せっかくね、豆もらったし、で、コーヒーすごい好きだから、まあ、持っててもいいかなと思って、コーヒーミルを買おうと思ったんですよ。で、カリタっていうメーカーのコーヒーミルがいいよって聞いて、で、コーヒーミルが2つあったので、ね、その電動のやつが。で、手動のやつさ、みんな使うじゃん。こうガリガリガリって、この、みんなが想像するコーヒーミルよね。手でやるやつ。やっぱ、あれの方がなんかね、いろいろこだわれるっぽいのね。だからなんか、こう、なんだろう、趣味としてさ、やってる人は、そっちの方がいいっぽいの。なんか、それ聞くと、いいなと、なんか、つぶりたいじゃん。なんか、いいじゃん。かっこいいし、ガリガリってやつだけど、ぶっちゃけあれ毎日やるのはめんどくせえなと。だったらこう一気にガリガリとねできるようなこう電動ミルが欲しくて、で、そのカリタの電動ミル探してたんだけど、なんか2つ種類があって、で、なんかウェブで、まあウェブサイト、ウェブショップで見てたんだけど、1個めちゃくちゃ安かったのよ。で、まあそれがなんか旧モデルらしくて、で、そのおすすめされたのは最新のモデルなのね。で、最新のやつは、まあ、いくらだったかな、4000円ぐらいだったのかな。で、新しいやつが、セールで、ね、1000円ちょっとぐらいだったのかな。だから結構下がるじゃないですか。いや、どうしようかなって悩んでて、で、まあ比較とかしてたんだけど、まあ比べてみてやっぱり新しい方が断然いいわけよ。まあ何でもそうだと思うけど、どんどんこう進化してね、新しいのが出てるわけでさ、で、最新のやつを買おうと思ったんだけど、間違えてその安い方買っちゃったのよ。まあこれでいいかなとか思ったんだけど、僕こうさ、いろいろ調べてこう決心してるわけよ。だからけじめじゃないけどさ、もうこっちって決まってるのにさ、違う方買っちゃって、なんかちょっと悔しくて、まあ1000円だしなとか思って、で、こうね、使い比べとかもするのもいいかとか思って、新しいのも買ったのよ。で、買って、で、先に、その、安い方、前の旧モデルが届いて、で、届くまで、まあちょっと時間あるわけじゃないですかね、ネットショップだから。 っと失敗したなと思って、買わなきゃよかったなと思って、もうキャンセルしたいなと思ったんだけど、まあ、残念ながらちょっとねキャンセルできずに、家に今ねコーヒーミルが2台あるっていうような感じで、いや失敗しましたね。だけどまあ、それコーヒー飲んでみてやっぱ引き立てて美味しいっすね。うん、なんか前はね大学生の時とかはいろんなこうコーヒーショップこうカフェをね巡るの好きで、まあ、甘いものも好きなんで一緒にねこう巡ったりとかしてたんですけど、まあ最近はねこうなんか出かけるのもなんかこう億劫だし、ちょっとあれなんで家でまあコーヒーをひたすら飲んでる感じですかね。うん、そう、最近そういえばヒップホップの話とかしなかったのでちょっとしようかなと思うんだけど、この時期のね毎年2月くらいになるとこのヒップホップニュースはね、あの、まあ、ヒップホップっていうか、まあ、音楽業界は あるねイベントにやっぱ注目が寄るんですよ。まあそのイベントっていうのがね、あのスーパーボールですよ。スーパーボールのハーフタイムショーで、まあ、今年は特にねあのヒップホップアーティストが出るってことで、この業界もねすごくハーフタイムショーのことを取り上げてるんですよ。まあアメリカで一番こう人気のスポーツアメフトの一番大きな大会だから、こうみんながこう注目してるんですよね。うん、でまあ今年のハーフタイムショーが5組が出ると。でこれがすげえ豪華でめっちゃ話題になってるんですよ。で、まあ、ちなみに誰が出るかっていうと、まあ、まずケンドリック・ラマーね、ケンドリック・ラマーのナイキとねあのコルテッツでコラボをしてスニーカーも出したりしてて、まああのヒップホップ好きな人だったらもうご存知、うん、めちゃくちゃスキルフルなねラップをするケンドリックですけど、あとは誰だっけ、メアリー・ジェイ・ブライジ、この人あんま分かんないな。でエミネム、スヌープ・ドッグ、まあこの辺めちゃくちゃ有名ですよね。でそしてドクター・ドレ、まあ、ドクター・ドレといえばねもうアメリカヒップホップを支えたね、なんていうんだこうレーベルを作った人ですよね、ドクター・ドレ。まああと一番身近なのはあれか、ビーツ、イヤホンのねビーツをこうやってんのがドクター・ドレなんで、ビーツ・バイ・ドクター・ドレっていう名前なんだけど、そうそう、あれをこうプロデュースしてるのがドクター・ドレなんだよね。俺も今ビーツ2つ使ってるんですけど、ヘッドホンとイヤホン。でヘッドホンすぐ壊れちゃってまあ中古で買ったからあれなのかもしんないけど、すぐ壊れちゃって、でなんかイヤホンもあれすぐ壊れるって話ですよね。ちょっと2年くらいで壊れちゃうみたいな。だけどあれすげえ使い心地よくて、まあ、多分壊れてもまた買い直すんだろうななんていうふうに思いますけど、まあ、で今回はこの5組が出るってことで、ね、すごい豪華なショーになるんじゃないかって話なんですよ。で去年がこれもまたねちょっと話題になったんですよね。去年はザ・ウィークエンドが出たんですよ。でまあ、ウィークエンドがなんだ制作費、そのハーフタイムショーの制作費を実費で5億円追加してやりたいと。でそもそもハーフタイムショーってすごいビッグイベントじゃないですか。あのスーパーボールのねハーフタイムショーすごいビッグイベントじゃないですか。でギャラなんですけど、どんだけ出ると思います？まあ多分その中からの5億って多分印象だと思うんですけど、ハーフタイムショーめちゃくちゃこう豪華なステージでやっぱね歌うわけだし注目されるわけじゃないですか。だけどギャラって0円なんですよね、あれね。これびっくりだよね。これそう、ハーフタイムショーはあの制作費はこう莫大なお金かけるけどギャラは出ませんっていうやつなんですよ。でまあその代わりこのなんだ、うん、その出たアーティストはねすごくあの CD が売れ行きが良くなるからみんな出たがるんですよね。でウィークエンドはさらに5億円かけて去年ハーフタイムショーやったんですよ。イカれてんなっていうね、マイナス5億でやりたいっていうね。まあでもそれほどやっぱ憧れるステージなんですよね。うん、なんかこの前クリーピーナッツのラジオ聞いてたら、あのハーフタイムショーやっぱすげえよなーって話になって、あのジャネット・ジャクソンのハーフタイムショー、まあこれ多分有名な話だと思うんですけど、あのポロリ事件があったんですよ。でそれでなんかねハーフタイムショーがなんか打ち切りかなんか中継が止まったんですよね。で でもその映像をこう見たいって人がわーってなって、その熱量で生まれたのが YouTube だみたいな話をしてて、 YouTube 一発目の動画がジャネット・ジャクソンのハーフタイムショーみたいな、まあ都市伝説なのかもしれないですけどね、その話聞いて。でもハーフタイムショーでそれくらいの影響力があるね、こうステージだからね、うん、っていう感じなんだけど。であとあれか、ヒップホップのニュースで言うと、去年昨年度の、一番聞かれてる音楽ジャンルがヒップホップってことで、まあ2年前3年前ぐらいからふつふつとこのヒップホップっていうそのジャンルがね、こうアメリカで1位だったりとか、まあ今年世界で1位だったらしいんですけど、なんかあんまり日本でこうヒップホップ一番聞かれてるみたいな感じないじゃないですか。なんかメインストリームなジャンルじゃないですよね。うん。どうしてもなんか J-POP な感じだけど。で、実は世界で一番聞かれてるのはこうヒップホップっていうね。ところで、まあ、日本の方もね、ぜひヒップホップにちょっと興味持ってくれたらいいなって感じなんだけど。ちなみに、第5位、Spotify で最も再生されたアーティスト、第5位がジャスティン・ビーバー。で、4位がドレイク。ドレイクヒップホップアーティストですね。で、ベスト3がこれ BTS なのかな。で2位が、テイラー・スウィフト。じゃあ1位は誰なのかってことなんだけど、まあ1位は、この後ちょっと発表じゃかなというふうに、まあ後半でね話していこうかなというふうに思います。じゃあちょっと長くなってしまったので、ちょっとデベビーのねロイヤルランブルの方に話を戻していきましょうか。というわけでですね、今本編というか本題、ロイヤルランブルについてちょっと語っていくんですけども、前回第1第2課だったので、今回は第3試合から語っていきたいと思います。はい、では第3試合は、ロー女子王座戦、チャンピオンベッキー・リンチ VS、チャレンジャードゥードロップ、まあ、ドゥードロップって最近ね出てきたのかな、あんま全然知らなかったんですけど、とにかくでかいと、うん、まあ見たらもう一目瞭然ですよね。でもドゥードロップね、この見た目だけど意外と動けたりとかしてて、なんか意外と強いんじゃないかなっていうふうに思ったんだけど、ビッキーリンチはビッキーリンチでね、こう機転が効いたりね、動きが良かったりするんで、そういう分でちょっと抑えちゃうのかなって感じで、意外とわ、いやすいませんね、ヒーターが延長を押してくれってことで呼び出されましたけど、ビッキーリンチがこの試合はですね、流れ式マンハンドルスラムを決めて3カウントと、うん、いう感じでしたね。まあ終始ビッキーの試合だったかなっていう風な印象でしたね。あんま語り代がないねこれね。で、まあ、ここで、ペーパービューの、観客動員数が発表になったってことで、4万5千人くらいが入ったってことですね。44,930人、いやめちゃくちゃ人入ってんじゃんっていうね。いや日本のだって、ドームとか今年何人ぐらい入ったの、そんな入ってないでしょ。だってまあそもそもね、コロナ禍でこう客数減らしてるし、日本のプロレス界でもねドームパンパンなってこれくらいの人数でしょ。やっぱすごいですね、 WWE ね人気だなって感じなんだけど、まあ、ロイヤルランブルは特に人気の大会だからね、まあ、いつか見に行きたいね。うん。レスルマニアももちろん見たいんだけど、ロイヤルランブルってなんか盛り上がりそうだなって感じがしますね。まあ、結構、僕自身好きな大会なんでね、いつか行きたいなって感じですね。はい。いや、第4試合がね、WB 世界王座戦、チャンピオンブロックレスナー VS チャレンジャーボビー・ラシュリーってことで、まあ、これね、この2人が対峙するっていうのも、まあ、こう、面白いですよね。というのも、まあ、お互い共通点が多いと、まあ学生時代はレスリングで全米チャンピオンになってると、で、総合格闘技でも、参加歴があると、で今 WWE でチャンピオン、ね、の2人っていうねところで、まあ、ラシュリーはまあ確かにプロレスラーになってからこう総合行ってるし、まあ、レスラーもねそうなんだけど、なんだけどここで差がちょっとさあるわけじゃないですか。まあ、レスナーは UFC 世界ね最大の団体でチャンピオンとというと、まあ、ラシーはその2番目の団体、なんだっけ、ベラトールで、まあ、試合をしていると。だから 格闘技としてもやっぱこう差がねついてしまうとっていうのも、なんていうのかな、このレスナーのこうライバル視してこう作られたようなラシュリーなんですよね。っていうのも、当時、レベリーを辞めたラシュリーが、インパクトとか上がる前にベラトルになるのかな、インパクト出ながらベラトル出たのかなって感じで、まあライバル WB のライバルであるインパクトがこのレスナーと対峙っていうかさ、こうまあ逆レスナーみたいな感じでこうラッシュリーをこう使いたかったんだよね。うん、だから積極的にこうね格闘技参加してるラッシュリーをこうスターにしてって、でね WB ではチャンピオンのレスナー、インパクトではチャンピオンのラッシュリーっていうのが一時期あったんです。でそれが今こうクロスして WB の場でねこう対峙してるっていうのが面白くて、でレスナーがね、あの俺になり損ねた男だって言うんですよ、ラシュリーを。まあかわいそうだけど、確かにこうライバル会社がレスナーを作り出そうと思って作ったラシュリーみたいなねところもあるんで、まあなんか黒レスナーみたいな感じで、こうなんだろう、このバトルゲームのさ、あの 2P キャラみたいな感じだと思うのね、多分レスナー側から下に見てればさ。でもラシーとしてはすげえ悔しいじゃん、もうそんなに言われたらもう絶対勝ちたいしみたいな。で試合が始まるんですけど、このお互いねこのスープレックスでね対峙するところがあったりとか、先に仕掛けたのが、ラシュリーで、レスナーの F5 を抜け出してスピア、しかも2発決めるんですよ。でここでね、もうあっさり決まるんかっていうところで、レスナーが場外にコロコロっと逃げ出すんですよ。で場外にこうスピアを狙いに行ったところ避けられると、でレスナーがこう頭をポンポンとこうなんかこうね頭いいアピールみたいなのするんだけど、いや頭は良くねえだろ、ただ避けただけだろみたいな。なんならめちゃくちゃ追い込まれてたのにそんな余裕あるんかいみたいなね。まあレスナーのバグリっぷりがありますけども、まあだからね最上級技2発連続で食らっても全然ビクともしてなかったみたいな。いやそりゃ強えよなって感じなんだけど、でやっぱりリングにまあ戻して、レスナーがねスープレックスをめちゃくちゃ連発すると、そして、F5 をもう一発決めようとしたところ、またねこうねすり抜けてこうハートロックっていう、あのフルネルソンですね、フルネルソンを決めると。だから面白いのがさ、格闘技経験してる2人がさこう対峙して戦うってなって、こう関節さフルネルソン選ぶかねっていう。いや面白いチョイスですよね。まあボシビラシュリーもともとね WB いた時からこの、フルネルソン得意にしてたんでってところもねあるんだろうけど、このハートロックをねこうしかもこの筋肉隆々のレスナーにかけるっていうねところもなんかいいなっていうね、ここで決めてくれって感じになったんだけども、レスナーがねこうターンバックに押し付けて、まあ、そこに、ね、レフリーもこうサンドしてしまう。でレフリーダウン、そしてレスナーはこのハートロックを抜け出して F5 を決めるんだけども、 F5 にもレフリーがぶつかってしまうと。もうレフリーって職業は大変だなっていうね、もうつくづく思いますけどね。でまあここでレフリーがダウンして F5 決めたんだけど3カウント入らずと。でそこにロマン・レインズが入ってきてですね、スピアを決めてこうなんだ行けと、お前行けと、ボビーらしいねお前行けって感じで、こうボビーラッシュが上にかぶさって、こうラッシュが防衛するとか、防衛か移動かすると、うん、まあチャンピオンボビーラッシュというような感じで、でレインズはね反対側のチャンピオンじゃないですか、ユニバーサル王座の方のチャンピオンと。でさらにこれポール・ヘイマン、昔ねローマン・レインズがついてたけども、まあ、レスナーのねこう元々のこのセコンドというかいたんですよ。でここのね間柄もあるとこでヘイマンにベルトをよこせと手渡すっていうねシーンがあって、ねこれもしかしたらレインズは2本ベルトが欲しいのかとか、うん、まあレスナーに照準を定めてるのかとかね、いろいろこう次につながりそうな試合でしたね。 で、またこれがね、ややこしくなってくるんですね。まあ、それはまた後ほどということで、続いて第5試合、ミックスタッグマッチ、エッジ&ベース・フェニックス VS、ミーズ&マリースということで、まあ、あれだね、スーパースター夫婦対決ということで、まあ、ベース・フェニックスといえばね、男勝りな感じの、ね、レスラーで、ロイヤルランブルでも上がってんだよね。で、当時は女子ロイヤルランブルっていうのはなかったから、男子の方に上がって、で、何人か落としたんじゃなかったっけね。うん。ね、で、ミズとマリース。で、マリースはね、すごい、綺麗なね、感じで、まあ、こうベース・フェニックスとはちょっとまた、違ったような人気を博した当時のレスラーですね。で、まあ、もう試合が進んでいくんだけど、もう、ね、見どころといえば、なんといっても、エッジ夫妻のダブルスピア。そして、ミズとマリースに、同時にグラマラススラム。日本で田口のドドンと同型のですね、グラマスラムを決めて3カウントと、はい、そんな感じの試合だったんです。特に語るところもないんだけども、うん、まあね、エッジ夫妻のプロレスが見てよかったかなっていうそれに尽きるかな。はい、では続いてこれメインイベントですね。これ第6試合、男子版のロイヤルランブルマッチということで、まず1番目に入場してきたのが AJ スタイルズ、そして2番目に中村慎介ってことでね、まあこれはね、長年こうプロレス見てる方は湧くポイントの一つですね。まあ日本でも対峙した2人ね、何年か前のレッスルマニアのメインを飾った2人がなんとロイヤルランブル、1巡目2巡目でぶつかると。はい、そして3番目に、オースティン・セオリー。オースティン・セオリー結構好きなんですよね。なんか雰囲気というか、こう身体能力いい系の選手、顔もかっこいいしね、すごい好きなんですよ。で、4番目にボビー・ルードで、5番目に、リッチ・ホランドが入場してくると。で、あとは、6番目に、モンテス・フォードで、ダミアン・プリスト、サミー・ゼイン、そして、ジョニー・ノックスビルで、このノックスビルって人は俳優なのかな、向こうの俳優で、あれなのかな、番宣で来たのかな、かなんかで来てるんですよね。うん、これまでだから、ここまでね、10番目だから3分の1が入場してきて、こう結構いい選手ぞろいの中のクスビルが来て、で AJ にボコられると、でね、モーテス・フォードに超高いフロッグスプラッシュ食らい、でサミー・ゼインに蹴られて落とされるという、もう散々だなっていう。なんかサミー・ゼインはノックスビルをこうちょっとかばうシーンもあるんだけども、結局お前が落とすんかいっていう感じのね、あれでしたね。で、10番目にドーキンスで、11番目にオモスが来るんですけど、オモスね、やっぱでけえなっていう。あと最近見てなかったけど、 AJ と決別してるんですかね。うん、仲悪い感じだったんだけど、でオモスをさ、みんなでこう落とそうとするんだけど、結局なんか5、6人くらい集まってきて、で最後にさ、AJ が飛び込んでエルボーを飛び込んでこう落とすっていうねシーンがあったけど、ここの2人はあれなのかな、レッスルマニアとかで当たっていくのかな。うん、もう一騎打ちとかってやってるんですかね。うん、なんせ全然追っかけてなかったもんで、こうちょっとわからないんですけど、まあオモス対 AJ ってのは面白いんじゃないですか。うん、じゃあ戻りまして、12番目にエリコシェ、13番目にゲイブルで、14番目にドミニクで、15番目にハッピーコービン。ハッピーコービンいいっすよね。まあ、コービンといえばね、でっかい肉をね、インスタでこう料理してね、食うって動画をたくさんあげる人っていう印象なんですけど、いや、コービン普通にいいっすね。はい、で16番目ドルフ・ジグラー、17番目シーマス、18番目リック・ブーグス、19番目、マット・キャップ・モス、20番目にマット・リドルで、リドルあれだね、なんつうの、キックボードに乗って入場、あれいいね。うん、いやリドル好きな選手なんですけど、あの入場いいなっていう、なんかロイヤルランブル向きっすよね。長い花道をさ、こう声で入場してくるっていうね。うん、まだ裸足な感じ、 あれもいいよねっていうね。はい。で、どこまでとけ？リドルか。20番目までなんかすごい順当すぎて、もうこの辺くらいから、誰サプライズ来んだろうなみたいな。だからここのところだからサプライズがさ、あの俳優さん一人なわけよ。全然ワクワクしてないわけ。でもまあ普通にね、なんだ、バトルロイヤルマッチが面白いから普通に見れるんだけど、やっぱロイヤルランブルのね、名物といえば、こうサプライズじゃないですか。誰来んだろうなって状況なんですよ、ずっと。で、21番目、エドリュー・マッキンタイヤ。マッキンタイヤは去年の覇者だよね。マッキンタイヤね。うん。そうか、1年かって感じなんだけど。で、22番目にケビン・オーエンス。で、23番目にレイ・ミスティリオ。で、24番目にコフィ・キングソン。で、こう、コフィがさ、いつもロイヤル・ランブルで見せる、この名物芸があるんですよ。っていうのが、こう、落とされるんだけど、こう、足がつかないっていうね。こう、フェンスに飛び移ったりだとか、あと実況席に飛び移って、実況席の椅子でね、こう、戻ってきたりとか、逆立ちしてね、リングインしてきたりとか、こう、コフィー劇場が毎回あるわけですよ。で、今回も、ケビン・オーエンズかなに、バーンってこう、落とされて、吹き飛んで、こう、フェンスにね、捕まるんですけど、足がね、見事についてしまうっていうね。まあ、昔はこの、ショーン・マイケルがこう、リングに戻るときに片足ついちゃって、みたいな、ね、事件もあったけど、今回、がっつり両足ね、ついちゃったんで、失格と。多分なんだけど、この後26番目にビッグ E が来るんですよ。で、ビッグ E に助けられて、こう、戻るっていう予定だったんじゃないかなっていうね。まあ、残念ながら落とされてしまって、今年は、コフィー劇場なかったですね。うん。まあ、女子もね、ナオミ劇場があるんだけど、今年はナオミ劇場も潰されちゃってるんでね。うん。今回はそういう、なんだ、面白カムバックはゼロって感じでしたね。まあ、26番目にビッグ E が来て、27番目に、ここで来ましたサプライズ登場、バッドバニーってことでね。いや、誰っていうね。バッドバニー。まあ、去年のレッスルマニアの主題歌を歌ってんだよね。で、レッスルマニアにも去年上がったと。まあ、バッドバニーっていう人はね、こう、誰なんじゃいっていう感じなんだけども、もう彼はですね、2021年、Spotify で最も再生されたアーティストですっていうね。そう、冒頭の方で話してましたけども、実はバッドバニーが、去年の最も再生されたアーティストなんです。あんま日本で知られてないじゃないですか。まあ、テイラー・スウィート名前知ってる、BTS 名前知ってる、まあね、韓国でね、あれなんで、まあ近いから、日本でもね、音楽番組よく出たりするけども、ドレイクもね、去年なんだっけ、アルバムのなんかで撮ったよね、ショーね。うん。マジャスティン・ビーバーももちろんみんな知ってると思うんだけど、バッドバニー1位なのに日本人多分ほとんど知らないんじゃないかなっていうね。ねえ、バッドバニー日本好きなんですよ。うん、実はね、親日家というか日本が好きで、与那国っていうね、日本の与那国島を題材にした歌とかも歌ってるんですよ。で、ね、日本語の歌詞もあるんですよね。で、バッドバニーはプエルトリコかどっかの出身なんですよ。いや、英語じゃないんですよね、ラップが。なんだろう、スペイン語なのかな、あれは。なんだけど、日本語でね、歌うシーンがあって、与那国。与那国、なんてだっけな。なんかね、あ、これね、ぜひ聞いてほしいんだけど、与那国、なんだっけな。まあ、一番ね、こう、有名なフレーズがあるのよ、日本語の。それがね、君と、まあ、セックスしたいと。それを日本語で言うっていうね。このね、一部のフロー、なんて言ってたかな。まあ、この曲自体は、こう、女の子に振られちゃって、こう、日本のね、居酒屋で、こう、飲んで、こう、君を忘れたいという感じなんだけど、最後の方で日本語で言うんだけど、今日はセックスがしたい。でも、あなたとだけ。どこにいますか？どこにいますか？って日本語で言うっていうね。これまたね、可愛い感じなんですよ、日本語が。で、PV も結構日本寄りの PV なんで、ぜひ、見てほしいなって感じなんですけど。与那国って曲ですね。はい。ぜひ、Spotify で聴いてみてはいかがでしょうか。ってことで、まあ、27番目に、ビッグイ、ビッグイじゃない、バッドバニーが登場してきますと。 で、立て続きに一応ここもサプライズでいいのかな、28番目にシェイン・マクマホンと。で、29番目、ランディ・オートン。30番目に、なんと、ブロック・レスナーと。いうような感じでしたね。いやブロック・レスナーね、試合邪魔されて、ここで登場してきて、あれと。これもしかしてだけど、もう、レスナー勝つパターンじゃねって、もう入場でなんか分かっちゃうっていうね。これ絶対レスナー食うだろうっていう。でもこれね、多分レインズとやるって感じじゃなくて、多分 2days 今年レスルマニアだから、これ、ね、レスナー勝ったら、ね、2つのオーダーに挑戦するみたいな感じになるのかななんて思いつつ、まあ、30番目に出てたと。で、この時点で、ね、何人くらい残ってたんだっけな、まあまあ残ったんですよね。で、バッドバニーがこう暴れるんですよ。で、バッドバニーとレイ・ミステリオがこう連携技みたいなの見せるんですよね。で、バッドバニーはレイ・ミステリオのことをね、ヒーローって呼んでて、こう憧れがあるんですよ。まあそういうスパニッシュ系のねラッパーなんで、多分それもアートだと思うんだけど、多分あの連携すごい嬉しかったんじゃないかなっていうね。しかも意外とバッドバニー動けるんかいって感じなんだけどね。試合後バックステージでレイ・ミステリオからマスクもらったよーってこう喜んでましたね、バットバニー。そうそう、バットバニーのなんだ、ダベビー好きっていうのが、なんだっけあれは、 GQ、 YouTube チャンネルの GQ の10 Essentials っていう、あなたに、必要な10のことみたいな、まあ、人気コーナーがあるんですけど、そこにバットバニー出た時に、なんかね、こう10個自分の必需品を紹介していくんですよ。まあ、中にはね、バットマンに靴下とかね、充電器とか、マジで必要なやつばっか紹介して、これつまんねえなーとか思ってたら、10番目にチャンピオンベルトつって、レプリカチャンピオンベルトがこう俺の必需品なんだって、常にこれを持ち歩いてるんです。まあ、プロレス好きなんだなっていう、ね、感じなんですけど、まあ多分ね、プロレス好きなんだろうなっていうのがロイヤルランブル見ててもわかると思うんですけど、こうちゃんとね、技を出すだけじゃなくて、ちゃんと食らってくれるっていうね。なんか技を食らいたいって思う人は多分本当にプロレス好きだと思うんだよね。で、最後バットマンにね、レスナーに F5 をかけられて落とされてるんですよ。なかなかっすよね、ただのラッパーなのにっていう。まあで、ね、レスナーがね、そのまま、立て続けにマット・リドル、シーン・マクマホンを落として、レスナーとマッキンタイアの2人になると。でね、マッキンタイアは何年か前にレスナー、ね、ロイヤルランブルで落として、でさらにその後のレッスル前の戦ってんじゃなかったっけな、うん、っていうのがあるんでね、この因縁の2人が最後残ると。で最後ね、マッキンタイアがクレイモーを出すんだけども、まあ、それを避けてレスナーがこう F5 みたいな感じでね、こう分回して場外に落とすということで、まあレスナーがね、ロイヤルランブル制したって感じなんだけども、こう男子女子ともにね、この UFC チャンピオン、元 UFC チャンピオンであり、今プロレスやってるっていう選手がロイヤルランブルを勝ち上がるっていうね。まあ何年か前にね、アスカと中村慎介がね、ロイヤルランブル勝って、こう日本出身レスラーがね、どっちのロイヤルランブルも勝つっていうシーンがあったんだけども、なんかそれに近いなっていうね。こう格闘技上がりの選手がロイヤルランブルを制した一夜だったっていうね。いやー、このねレスナー1日2試合ですからね、なかなかハードだと思うんだけど、これもう発表になったのかな、レスルマニアでどっちに挑むんだろうね。多分ユニバーサル王座に挑むんじゃないかなとは思うんですけど、レインズとね戦うんじゃないかなとは思うんだけども、まあ果たしてね、まあ、またねレスルマニアに向けてこう話が進んできたってことで、まあ楽しみですね。で次の大会が、エリミネーションチェンバーか。でチェンバーもね好きな大会なんで、まあまたね WB も追っかけてチェックしていこうかなというふうに思うんだけども、最近ね、こう忙しくて、なかなかこう、プロレスもね、アメプロ特に見れてなくて、今すごい面白いですね。AW もね、全然追いかけられてないんだけど、ね、ちょうどこの前、なんかネットニュースでね、見たんだけど、Jay White がね、 AEW に乗り込んできたと。いやこれもなかなかね、いや どうなるんだっていうね、今のエリート勢とぶつかるのかどうかっていうね。で今インパクトに出ているんだよね。でまたインパクトのビッグマッチペーパービューもあって、結構メインストリームでね J ファイト活躍してるんで、まあこのままアメリカでしばらくは活躍し続けるのかなって感じもあるんだけど、まあねまた日本でね見たいですね。やっぱ好きなレスラーはやっぱ生で見たいもんじゃないですか。うん、また日本に来てくれるのね、まあ待ち遠しい感じですけど、今あれなのかな、 J ホワイトのこう彼女なのか奥さんなのか分かんないけど、ちょっとアメリカであれなんですね、ちょっと大変な状態でしばらく J も付き添ってるみたいな感じがこの前ね、あのまあネットニュースっていうかあれで見ましたけど、ああそうだったんだって感じで、まあ今このコロナ禍でなかなかね日本に来れないっていう現状も相まって、向こうで頑張ってほしいなっていう感じですね。いやまたここでね AEW の話とかもしていきたいなっていうふうに思うんだけども、 WWE はまだかろうじてねこうなんだこの放送の後さ反応があったりするんだけど、あんまり AEW とねインパクトの話をしたりとか、あとは PWG とか海外のねインディーなんての話するとあまりこう反応がないっていう、ね、あんまりこう興味ないのかなみんなみたいな感じがするんで、まあ、また、ちょこっと話したいトピックスとかを まあまとめて小出しにしていこうかななんていうふうに、思ってます。まあ今ねこのアメプロ界隈もすごい盛り上がってきてるし、ね、今回この WB とね、他の団体がちょっと近づいてるって感じもあるんで、これはまたね何か起こりそうだぞっていうところを楽しみにしてますね。はい、ということで今回もう30分超えしまったので今回は以上となります。はい、では最後にお知らせさせていただきます。はい、プロレスリングハイプでは皆様からのメッセージお待ちしております。番組ツイッターはサーラジオ555です。フォローの方よろしくお願いします。感想通訳際はハッシュタグ SSR555、 そしてハッシュタグプロレスリングハイプをつけてツイートの方よろしくお願いします。はい、相方長さんとやっております全力シューティングスターラジオもですね、同じく、Spotify ポッドキャストで聞けますので、そちらもチェックのほどよろしくお願いします。ということで、今回ね、前後半に、2部制に分かれてですね、ロイヤルランブルたくさん語っていきました、ね、今後ともねまたアメプロだったり、まあ、あとねシューティングスターラジオでこう語れなかった部分のプロレストークなんかをこう話していこうかなと思いますので、ぜひぜひ次回もお楽しみに。ということでお相手は MC イッツでした。